おはようございます。メッセージの最初に先生によっていろんなやり方あるんです。一人の友達はいつも天気のことを話すんです。今日はいい天気ですね。そして今日は駐車場から教会まで歩いて本当に桜が咲いてとても綺麗ですね。じゃあそういう話今日しましょうか。まあいい話ですけれども、聖書に話入りたいですからね。私はよくメッセージの最初に質問するんです。今日とても大きな質問あります。聖書のテーマは何ですか？聖書全体はどういう内容ですか？といえば、いろんな答えできますけどね。一つのは、やっぱり神の恵みです。救いです。神の勝利です。復活のことは先週特に話しましたね。復活は罪に対する勝利ですか。だからそれも言って、また神の素晴らしさ、神の勝利、恵み、愛、いろいろ言えるんですけどね。大体そういう単語は考えたら、愛、勝利、恵み、全部すごくプラスになる言葉ですね。でもそれはそれぞれ分かるためにその裏面には問題ある。分からないと分からないです。だから聖書は神の愛のことを教えてるだったらその愛の素晴らしさは裏側に愛されてる人間は本当にいいものかどうか、本当にそうではない、罪があるならに愛されている。まあ、神の勝利のことを考えたら、それは神様に、誠に生きておられる神様に反対している働きもある。そしてその流れで人間もそういう罪深い神様に背いて悪いことをやっている。だから本当に聖書のプラスになるテーマ、わかるためにマイナス面も考えないとダメです。それは全体的にですけどね。でも、個人的にいろんな人物、聖書の中で見てても同じようなことあるんです。アダムはどうでしたか？神様に作られた最初の人間です。エヴァも作られて。でも、罪を犯してしまった。マイナス面あります。だけど、神様は、約束して、将来の救い主が来られるの約束があります。だから、神の恵みも、その、アダムの堕落のことによって見えてくる。それぞれの聖書の中の人物がそういうことが見えるんです。そして旧約聖書の一人の有名な方はモーセですね。そしてモーセの罪がそんなに書いてませんけれども、あるところは神様に命令されて、石をに声をかけて、そして水出るようにする。そしてモーセはその人に対する怒って、ちょっとプライドになってて、叩いたんですね。だから、間違えたこと。その罪が書いてありますが、それ以外にはあんまり書いてないんだけど、でも、モーセは、最初の出発点で失敗したことは、今読んだ箇所にあります。そして、それに、最初から失敗しているモーセが、主に用いられるようになる。だから、私たちのためにもすごく、行きつけることになるんですね。失敗がある。罪があるけれども、神様の恵みのご計画がある。それは全体聖書を教えている。そしてそれは、人間はマイナス面見たくないですね、基本的には。私たちはクリスチャンであっても、こういう、モーセについていいことを考えたいですね。そういうイメージあります。主に用いられたモーセだから。だけどそのモーセの失敗、マイナス点もきちんと最初から理解しなければ、モーセの働きの素晴らしさもわからないです。だから今日はちょっと否定的ですけれども、マイナス面を見ましょう。皆さんどうですか？どっちが上手ですか？プラス面見るのは上手ですか？今日のメッセージは素晴らしかった。いつも聞いてるんですか？それとか、帰るときで、今日、マハはこういう日本語をこういうふうに間違えたし、これも言ってしまったし、これ言うべきじゃないし、 まあ、どっちに行ったら私はマイナス面見やす見るの上手と、まあ、見ない方がいいだけど、そういうなりやすいよね。皆さんどうでしょうか。計画立てたらこういうふうにやればいいですねというふうにすごい前向きの人間いますけれども、でもそうするとこんなにお金かかる、これに反対する人いるでしょう、こういう問題もあるでしょう、まあ、結局両方必要ですね。本当にプラスを分かるためにマイナスもきちんと見ましょう。じゃあ今読んだ箇所は2章11節から書いてありますが、あのモーセの失敗についてまず考えましょう。そしてどういうことに似ているかを自分の失敗と似ているようにも考えましょう。そして後でその勝利のこと、そのプラス面も見ましょう。両方します。はい。じゃあ、どういうことはここでマイナスに見えますか。11節には、モーセが大人になった。まあ、これは簡単に言えばプラスですね。その1節から読めば、あの時代には赤ちゃん男の子生まれたら全部川に捨てなさい。でもモーセは特別に助けられて、まあ、プラスのこと見える。大人になった。また、パロの娘として育てられたということはありますが、でも、否定的になりましょう。11節見てください。こうして、日が経ったら、モーセが大人になったとき、彼はどういうことをしましたか？自分のヘブライ人のところに出て行きました。そしてその、辛い苦しみのことを見た。まあ、これは普通、奥の人はプラスに見えるんだけど、マイナスに考えられます。というのは、モーセはヘブライ人であるなのに、ヘブライ人として育てられなかった。彼はエジプト人として育てられた。だからモーセは本当の自分の国民、ヘブライ人の苦しみの分かるはずではない。見に行くと書いてるのは、あんまり経験がない。見に行くっていうことだね。あんまりいいように見えないね。ヘブライ人の救い出すの人として、同じ経験があればいいだけど、同じ経験ではありません。見に行くと書いてあります。そしてその状態は、あまりにもひどいですね。出エジプト記は、どういうテーマに言えば、モーセの生涯より、イスラエル人、ヘブライ人の苦しみから救い出すテーマですね。一節、一章の方を見たら、ちょっと見たらいいですよ。モーセ出てくるのは二章でしょ。だけど、一章はどういうふうに始まるのか、ヤコブの家族、人数とか、結局、モーセ中心の本ではないです。そして、ヘブライ人はひどい面であってるんだね。まあ、8節まで読めば、一章の8節ですね。ヨセフのところ、ことを知らなかった新しい王、エジプトに起こった。とかね。ヨセフというのは、いい働きしましたね。創世記の最後読めば。そして、主に持ちられて、パロと仲良く、とても良かった。でも何百年経ったら、全く逆になってますね。ひどい状態です。そのひどい状態分からなければ、奴隷生活。ヨセフのことを忘れてしまっている。本当に、いろんな町を作って、多くの人はピラミッドも建てたと思ってるんだけど、ピラミッドは違うでしょうね。でも、エジプトの町、奴隷として作ったと書いてあります。ひどい状態です。じゃあ私たちはどうでしょうか、ね、日本の経済は素晴らしいですか？特に東北は素晴らしいですか？どうでしょうか？世の中の経済はどうなってるんですか？奴隷いますか？まあ奴隷はいないと言うんだけど、いろんな国民が考えたら、いろんな、国でね、例えばフィリピンとか、仕事がない。海外に行って働く。中東の方にサウジアラビアで働くとか。そしてそういうところでどういう状態ですか？ 本当に奴隷の生活と似ているようになっている人間はいっぱいいます。私たちの近くにいる北朝鮮に行けば、本当にその別に悪いことをそんなにやらなくても、まあ半殺、まあ、奴隷みたいななっている人はいっぱいいます。まあ、日本の中で私たちは自分のことを考えたら、自分の仕事もそんなにいい仕事じゃないとか、どういういい仕事入っている人と考えたら、信仰を持っている人より不信仰の人ですね。だから否定的に考えようと思えば似ていることを今でもあります。まあそれは第一の否定的に考えることですね。そして大きく書いているのはイスラエルの苦しみです。じゃあ次はどういうことになると、モーセは自分の国民見てていい活動しますか。モーセ将来はエジプトから4章から始まる働きですけど、導く。だけど12節ですか、2章の12節はどういうことを見たか、まあ、11節にもありますね。エジプト人とヘブライ人がいるんです。そのヘブライ人はもちろん奴隷ですね。そしてその上にいるエジプト人は狩りを撃ってるんですか。そしてそれを見てたモーセは、いいことするはずですけれども、あのエジプト人を殺してしまったんです。これはいいことですか。なんとなく私たちモーセはいい働きすると考えるんだから、こういうことを無視するんです。クリスチャンになってからこういうところは読んでて、まあ、よくないね、次行きます、次行きます。あ、3章からいいですね、4章いいですね、モーセはいい働き、いい人です。まあそれは間違いないんだけど、結局モーセは変わるんです。最初失敗するんです。エジプト人を殺すのは悪いことです。モーセの実戒があるでしょ。実戒の中での命令が一つは、殺人するな、殺すなと書いてるのね。あの言葉はモーセの実戒と言うんだけど、本当のモーセの実戒ですか。いや、神様からもらった岩に書いてた、神様の手で書いてたモーセでさえはそういうことを守らなかったんですね。エジプト人殺したんです。あのエジプト人悪いですから、それでいいですか、まあ、それで許しましょうか。いや、それではないね。他の方はあったはずですけれども、モーセは40年間はエジプトで育てられて、どういう訓練を受けたんですか。まあ学問的なことをエジプトで学びますけれども、あの時代は本当にエジプトの教育はレベル高かったですけれども、でも軍事力のことも教えた。人殺し方がモーセも学んだでしょう。だからモーセはすぐ殺してきたんです。モーセの実戒は後で分かってくるんだけど、この時はモーセは自分の国民、ヘブライ人を守るために殺したんです。後でこの中ではプラス面ありますけれども、今マイナスばかりやります。じゃあ、それはあったんですね。じゃあ、これは似ていること、現在ではありますか。私たちの世の中でそういう殺人ことあります。アメリカに多いですね。ニューヨーク市は有名でしたけど、ジュリアーニ市長になってから警察の人数増えて少なくなった。今の多いのはシカゴですかね。日本はそういう殺人はありますけれども、少ないから日本はいいですか。でもどうでしょうか。正しくないことで勝利もらおうかっていうことを日本の社会にはありますか。仕事現場にもありますか。どうでしょうか。殺人のことにはないんだけど、でも私のステルスと言う通りでね、本当に仕事場で仲間はずだけのに、自分は上になるために裏面で嘘を言ったり、いろんなずるいことをやったり、そしてそういうことをとてもがっかりして、まあ、殺人ことより自殺につながったことがある。 だから日本の社会の中でも殺人は少ないんだけど自殺のこと多いのは、一つの理由のは裏面で自分は上になるために自分のこと大事にして仲間だけとっても似てることありますね。それ見ててどう思いますか。まあ、私は今日日本バッシングやってるみたいですか。許してください、わざわざじゃない。だけど私たちはそういうふうに否定的に自分の周りのことは考えやすいです。この時代もそうでした。じゃあ次に行きましょう。今度13節ですね。まあ12節の殺人のことを忘れましょう。でも忘れられないんです。次のことどうなるか。次の日には二人の、今度ヘブライ人ですね、モーセと同じ民族でも泣きよくしてるんじゃなくて喧嘩してるんです。そして喧嘩してるときは喧嘩するのが悪いということだけじゃなくて、片方の人は悪い、どっちかわからないだけど、どういう理由でかわからないだけど、悪い方の人います。エジプト人悪いと思うでしょ。ユダヤ人はいい民族はずでしょ。神様信じてるはずですね。だけどユダヤ人、ヘブライ人はどうですか。彼にも問題ある。片方悪い人います。そしてモーセはなぜそういうふうにするのですか。自分の仲間を撃つのですか。なぜですか。こういうことあるはずじゃない。考えたらどういうことか。エジプトの中のユダヤ人たちは奴隷になってるんだけど、奴隷はみんな同じくらいだったら、同じぐらいの奴隷だったら全部コントロールできないんです。どういうふうにするんですか。エジプト人もちろん上でいる、でもユダヤ人の中から人を選んで立てて、その人もエジプト人から上の殿様から次々の命令が当てて、最後にヘブライ人は他のヘブライ人に対するのも同じようなひどいコツ、鞭をするとかいろんなことをやるようになる。この人はそうかもしれません。社会悪いです。エジプト人悪いだけじゃなくて、その社会全体の悪いのは、その神様を信じているヘブライ人も悪くなっている。このようなことはありませんか。否定的に考えましょう。何と似ているか。教会の外の人間は悪いです。教会員はみんな完璧な罪がない人間ですね。素晴らしいです。私はあの金沢教会の短いですけれども、私にとってまだわからないからかもしれない、みんな完璧な人間です。本当ですかね。間違えてるかな。どうでしょうか。教会来るようになってて、多くの人そうですね。本当の社会と一般の世の中でと比べたら教会はいいところですね。でもどのぐらい経ったら問題気がつきますか。私たちは1ヶ月がけだからまだわからないかでも2ヶ月3ヶ月半年、あのようなこと教会でもするのか。あるはずじゃない。どうしてヘブライ人はエジプトから救い出されたんですか。いい民族ですから。神様は特別にいい人間だから救い出すんですか。申命記読めば8章特にそう書いてるんだけど、あなた方は大きな民族だから、いい人たちだからではない。神の恵みによるんだね。だから何が悪いのですか。この中でヘブライ人たちも悪いです。エジプト人に協力して堕落してる、悪いことする。じゃあちょっとプラス面考えましょう。モーセのことはいいことでしょ。なぜするのですか。いい質問でしょ。でも答え、それは短いでね、答えは長い。いい答えですか。その悪い方の人にどういうふうに答えますか。誰があなたを私たちの坂や、まあ、結局リーダーとして立てたんですか。誰がそういうことをやったんですか。モーセのリーダーシップは正しくしようと思っているモーセなのに受け入れない、反発する。
人間はどういうことに反発するんですか。自分の上にいる人が正しく言っても自分は正しいと考えるんです。人間の罪深さですね。受けられない。モーセに言っていることは正しいだけど受けれません。あなたはそういう言う権威がないんですという意味ですね。そしてそれだけじゃなくて、次は人間どういうことをしますか。自分は正しいと見たいから相手悪いも言うんです。また昨日のように、そのエジプト人殺すのように、私も殺すつもりですか。だからモーセ、あなたは悪いことやったんだよと言い返してるんです。これでいいリーダーシップに、いいことに何もなりません。同じようなことは私たちの中であるんだな。日本で聖書のこと、素晴らしいことでしょう、救いのことでしょう、神の愛でしょう、伝えたらみんな喜んで受け入れるんですか。そうではない。本当になかなか100人ぐらい福音聞いてて1人は信じればいい方ですね。トラットは何万枚配れば伝道会に来る人は何人いますかとかね。そしてそれでは、まあ一般の人悪いですと言えるかもしれませんけれども、でもクリスチャンの中で、教会の中でそういうことでどうなるんですか。私たちは変わってるものだね。私たちは正しい伝道してるんだけど、モーセのように正しいことを言うんですけれども、みんな聞かない。どうなるんですか。頭の中で否定的に考え方になってる。私たちはクリスチャン教の信者はほとんどいません。日本の社会に合わないんだから、そしてみんな受けられないから、もうやめようと、というふうになりやすいですね。否定的にずっと考えると。だから、まあ、今まで言ってるのは何ですか。ヘブライ人の状態ひどいです。このエジプト人の、この本当に悪いです。だけどモーセも悪いことしました。またヘブライ人は、他の人たちは互いに喧嘩したり、そして本当の言葉聞き入れない、そして猛省を受けられない。じゃあ次の悪いこといきましょう。他にもっとあるんです。14節の後半読めましょう。14節の後半どうなるんですか。あ、私も悪いことしました。猛省も悔い改めたんですか。いや、あ、バレたでしょ。こういうことバレたでしょ。一生懸命殺したエジプト人は常に隠したのに、誰か見てて、これは分かってる、バレた。自己中心のことをですね、モーセは、あ、私はどうなるか。ヘブライ人を助けたいんだけど、助けにならないで、私は危ない面に遭ってます。これは悔い改めて、いい恐れじゃないですね。モーセは恐れてって書いてるんだね。神様は恐れてないです。殺人したそのエジプト人殺した時にはどうしましたか。見回った。結局モーセでさえは人間中心に、周りの人はどう思ってるか見てるかどうか、人間関係だけで動いてたということです。あの素晴らしくなるモーセはそういうふうに最初そうだったんですか。私たちと同じですかな。また日本橋にしましょうか。すみません、悪いね、許してください。日本の社会の中ですが、どうでしょうかね。周りの人の意見は考えること多いですか、少ないですか。隣人は何を食べてるか、もう家は近いから見えるんだね。だから結局島国でやるし、近いから自然にそうなるんだね。周りですか。これを砂漠の中で、だから誰も見てないだろうということで、モーセはそういうことをやったんだけど、日本の社会の中でいつも誰か近くにいる。本当にそういうふうになりやすいですね。そしてそれで、誠の神様が忘れてしまう。でもモーセでさえは、その最初は同じようなことをしました。残念だね。恐れて、これは知られて、そして15節にはいいことありますか。まあいいことより、モーセは自分を助かるために 逃げる。もう自分の国民のために何かしようと思った。40年間の訓練抜きた。力つけた。エジプトの社会わかってる。だから自分が何かできるとあろうと思って、最初の出発点で間違えて、失敗して、逃げるしかないって。そしてどこに逃げてるんですか？それ15節からの出てくるか、ミディアンというところですかね。ミディアンというのはエジプトと違う。川がありません。エジプト、日本のテレビでもエジプトの番組多いですね。昔のエジプトはいろんなナイル川があってて、クルミ立ててとか、勉強するのは面白いね。エジプトはあんなに良かったのは何のためですか？雨があるからじゃない。ナイル川です。ナイル川の恵みによってエジプトの社会はすごい、そして昔この時代だけじゃなくてローマ時代になってもね、麦のいっぱい取れるのはどこですか？エジプトです。だからエジプトからのでっかい船を運んで、もう、ローマまで運んでいくとか。だから、その働き27章のアラシの話ありますけれども、それはどこの船ですか？アレクサンドリア、エジプトから。エジプトはいい国ですよ。日本の経済は一番中心はどこでしょうか？大阪かな？関西ですか？関東ですか？北陸ですか？いや、北陸ではないね。結局、ミディアンというところは、経済的には砂漠です。川がない。そして、雨があまり降らない。羊飼いぐらいしかいない。いい仕事がない。でも、パウロはそこまで手届かないから、沿わないでそっちに行って、どうですか。まあ、私たち似てること考えますか。皆さんは自分の経済の状態考えるんですか？本当に日本の社会の中でそういうこと圧力あると思うんです。いい学校に入れば、いい会社に入れば、いい家庭持って社会の中でいい立場になる。あのようになってるのはすごく多いね。ミディアンに行ってとか、それは比べたらどういうことになるんですか？最低の仕事になるということですかね。あんなに ひどい。すみません、出てきばかり。あとは固定的にしますけど。じゃあ、メディアに行っていいこと起こるんですか？次のページかな。16節ですか。そっちに行って、メディアンの最新で会うんですね。7人の娘がいる。まあ、そのうちは一人と結婚するようになりますけれども、でも最初の経験はどうですか？どこで起こったか。井戸のところに行きます。どうして井戸ですか？他に水ないからです。喉乾いてるモーセでしょう。また道も井戸に行くでしょうね。砂漠ですけれども、みんな井戸に水のあるところに集まるから、あの道に自然になったと思います。でもミディアン人はいい人間はずだね。エジプト人と違う。じゃあ、どういうことを最初に見るんですか？7人の娘を聞いてて、羊のために水を出すんです。いいことですね。ああ、ここでいい働きする女の方いる。いい国です。でも、羊飼い出てくる。男の方が出てくるんだね。でどういうことをするんですか？先の人は順番正しくするんだね。日本の社会のすごくいいのはね、大体みんな正しく並びます。そういうことでね、途中で入り込むのはあんまりないね。みんな見てるからかもしれないだけど、そういう問題はあんまりない。でも、ここはどうですか？後で来る羊飼いたち、男だから力あるから、いつもの通りに女性たちを追い出さった。メディアの社会も問題だらけだね。正しくない。でも、まあ、幸いに、モーセはそれに立ち向かって、彼女たち助けて、そしてエジプト人の服あるから、エジプト人の見られた。まあ、それは否定的に考えたら、エジプト人に間違えられたと書いてるんですよ。うん、だけど、羊飼いたちはエジプト人の服を見てて、あ、この人強いから、じゃあやめよう。だから、ちょっといいことあったんです。彼女たちの家に、じゃあ一緒に行きましょうということですか？いや、最初そうではない。どういうことですか？モーセは井戸のところで残して、 娘たちは自分勝手に帰ってしまった。いいことですか？その父さんでさえも、その祭司の方ですね、それに文句言うんですね。どうして呼ばなかったか、食事あげるよって。でも最初はそうじゃない。でも、まあ、後で一緒に住むようになって結婚できました。めでたい、めでたい、いいことようやくあるか。息子生まれたんです。それもめでたいことですね。素晴らしいこと。名前は何の意味ですか？いい名前ですか？いや、その、何節ですかね、22節ですね。私は外国にいる、寄留者、旅人です。ここに本当に属してません。という意味ですね。ミディアンの方と親しくなって、結婚できて、それでも、モーセは、ここに自分のところではない。ということだね。何年間いましたか？40年間でね、新約聖書読めば、ステパノのメッセージの中で40年間でしたね。ここで23節に書いてるのは、数年、何年と書いてるんだけど、40年間でした。あの中の40年間の働きのことについてあんまり書いてない。3章読めば、羊飼い、自分の義理お父さんの羊、自分の羊って書いてないですよ。義理お父さんの羊、守ってる。義理お父さんの下にいる。自分の息子いるんだけど、自分は外国人です。自分のところじゃない。いい働きがない。じゃあ、モーセはダメです。じゃあ今日のメッセージここまでしましょう。いいですか？これは本当に多くの人の考え方です。クリスチャンになっても自分かわいそうと思う。自分はクリスチャンになってて本当の神様を信じてる。いいことしようと思うけど、周りの人も私のこと分かってない。仕事も難しい、苦しい。いろんな問題がある。本当に、結婚できただけど、それでもとか、でもうちの経済大変です。あのようになってる信者もかなりいます。でも、プラスことになりましょう。ようやく明るくしましょう。ね、明るくしましょう。ま、プラスのサインは書きますときにね、皆さん指で書きましょうか。プラス書きましょう。みんなマイナス先に書けましたね。マイナス先に書けないとプラスがないです。だからわざわざそういう意味しましたよ。マイナス。これからプラスに切り替えましょう。何が良かったですか？じゃあモーセについていいことありますか？そのエジプト人殺した時にはいいことあったんですか？ここで読めばないんだけど、新約聖書を読めば、分かってくるんです。開かなくてもいいですけど、時間そんなにないだけど、ヘブル人の手紙でね、中で、モーセの信仰について書いてあります。どういうこと書いてるか、モーセが大人になった時に選びました。パロの娘のままじゃなくて、神の民と一緒に苦しみを受けるように、永遠の宝の方が価値があるということで、あの決断がこの時にあったんです。どうしてこの集中実績に書いてないかな？私は理由あると思うんですね。本当にモーセは、誠の神様のために働きたいという決心があったんです。でもここに書いてない。理由は多分でね、集中実績の中で、モーセは素晴らしいということより、誠の神様素晴らしいですというテーマですから。二章の最後に、本当にそのエジプトの中のイスラエル人の苦しみを見てたのは誰ですか？モーセじゃなくて、神様、誠の主、生きておられる神様を見てるんでね。23節ちょっと見ますか。それから何年経てて、エジプトの王は死んだ。それも感謝ですけどね。でもその後でいいことですね。イスラエル人の、労役ですから、苦しみの中で、彼らは祈って、そしてどうなったんですか？神様それを聞こえた。また24節には、アブラハム、イサク、ヤコブに約束したのことを思い起こしたと書いてるんです。 また25節もね、神はイスラエル人ご覧になって、かわいそうに見てて、モーセはかわいそうに本当に見てるじゃないですね。誠の神様は、かわいそうに彼を見ててる。そして神は御心を、止められた。直訳だったら、して、しました。知るんですかということですね。エジプトの中の苦しみのある自分の民族の、選ばれた民族、契約のある民族は見てるんですね。だから、モーセは素晴らしいということは、新約にある意味で見えるんだけど、信仰個人的にあった。でも、ここに書いてないのは、主が素晴らしい強調するべきですから、と思いますね。じゃあ、他にいいことありますか？いいことありますか？はい、あります。不思議なことですね。この2章の中で本当に素晴らしいいいことはある。モーセは失敗したことです。失敗することは素晴らしいことです。必要なことかな。殺人するのはいいことと言えません。全然いいことではない。でも、モーセの失敗で、また追い出されて、いいことになるんです。ミディアンに行くのはいいことになるんです。なぜなら、ここに長く大きく書いてない。結婚できたからということじゃないね。それあるんですけれども、息子はいる。本当に息子二人いますよ、本当は。もう一人の息子の名前はいい名前ですよ。もう一人は、何章かな、18章ぐらいで名前出てくるかな。そしてその名前の意味は、神に守られたという意味あります。それは後で分かってくる。だけど、ミディアンの中で、そういう外国人としての経験というのは、とてもいいことです。じゃあ、それどういうことか。そういう旅人、起立者はどういうものですか。ちょっと考えましょう。一つは、仲間に頼るはできない。人間の仲間がいっぱいいるから安心して暮らすできません。おそらく多くの人間は友達いっぱいいれば自分は幸せです。みんなと一緒にやれば怖くことがない。出てる釘はそれは違うんだけどね。だけど本当にある意味でその外国に住むのは出てる釘みたいになる。そして、それで、なんとなく、叩かれることみたいある。外、怖い目のある。だけど、それは、誠の神様に近づくチャンスです。だから、参照することあるんだな。参照は、神様に直接出会うんですね。そして、その、燃えてる芝ですか、燃えてきれない、神様の声聞こえて、エジプトに行って働く。そして、その中で、三章ちょっと見ますか。三章の中でそういう会話の中で、モーセはどういう人間になってしまってるか、変わってるんですね。三章の十一節ね、二章の十一節と全然違う。二章の十一節はそのエジプト人の殺しできるの力のあるモーセです。三章の十一節には、モーセ言うのは、私は一体何者のでしょう。パウロのところに行ってイスラエル人エジプトから追い出すなければならないことですか。それできないんだね。私は一体誰ですか。できません。あの40年間どうなったですか。モーセは、私は失敗だらけの人間です。自分の力によって何もできません。この荒野の中の生活は何ですか。結局神様は導かなければ次の日ぐらいで死んでしまう社会ですからね。水もない。いろんなことはない。だけど、その中で、自分の弱さを経験しましたね。僕の場合には、日本の社会の中でも、一般のどこでも言うんですけど、失敗は、いいことですとよく言うんでね。でも、基本的にはどういうことを言うんですか？失敗すれば、今度のチャンスあるときに同じ失敗しないです。という考えよね。でも、それだけではありません。それだったら、 一章の11節にエジプト人殺したときに、じゃあ同じ失敗今度しないということは、じゃあ今度は、もっと上手に、みんな見ないようにして、本当にもっと深くその中で隠す。そして、パウロは絶対わからないように、もっと注意深くします。ということね。いや、そういうことではない。モーセの失敗は何だったでしょうか。自分でできる。という考えです。そして神様は私の力持ちるだろうということですね。まあ、ある意味でそれ聖書的かもしれないね。神様からの賜物もありますから。でも基本的には賜物によって用いられていることではありません。第一コリントの中で賜物のこといっぱい書いてるんだけど、真ん中に何書いてるか、神の愛です。神の愛がなければ、神様の働きがなければ、どういう賜物あっても、どういう力があっても何もなりません。だから結局、神様に頼るようになりました。祈るようになったと思いますね。自分の力ではありません。これに似ていることありますか？ありますね。新約聖書に入れば、ペテロはどうですか？ペテロどうだった？ペテロは最初から失敗ないの弟子でしたか？いや、弟子たちの中で一番失敗目立つのはペテロでしたね。三回も知らない、違うです、私じゃないです。怖がって逃げたペテロは、週に出会ってカウンセリング受けるんでね、私を愛しますか、三回も会ってて、そして約束はある。そしてペテロはすごく持ちられるように。もう一つ似てるね。失敗しながら自分の全然役に立たないことを分かってくるんです。救いのこともそうですね。自分を救うできないです。人間は最初から、私を登録すれば、私はいい人間になってて、それで私は、社会の中で立派になる。そして、神様いれば私を受けてくださるでしょう。でもやりながら、失敗。失敗を隠すばかりだったら気がつかないんだけど、本当に救うできませんね。本当にエジプトからイスラエル救うできたのは誰ですか？モーセですか？いえ、誠の神様ですね。はい。じゃあ、モーセの失敗は良かったです。ある意味で必要でした。でも、この中で、今日のメッセージのやり方の中でですけれどもね、マイナス面、一番悪かったのは何ですか？殺人ということじゃなくて、一番悪いのは、自分の力で、自分でできるという考えはダメでした。一番悪かった。一番マイナス。じゃあ一番プラス、この中でいいのは何ですかって考えると、まあ、ミディアンで助かれられたと。まあ、それはいいこと。ミディアンで訓練されて変わったということは、それもいいです。でも、聖書の中のテーマは何ですか？モーセ素晴らしいというテーマですか？モーセは神様に用いられたというテーマですか？教会はいいものですよということですか？いえ、主は素晴らしいです。イエス様の救いのは素晴らしいです。あのことですね。エジプトから救い出したのは、神様の働きでした。あの二章の最後のことですね。それが、ここで本当のプラスになることですね。マイナスは何がありますか？考えましょう。ちょっと指出しましょう。マイナス考えましょう。もう一度。はい。じゃあ、一つ一つにね。エジプトの中の状態、また私たちの経済的に、うちの家族、日本の経済は悪いです。はい、マイナスですね。はい。モーセは、いいはずだけど、モーセは失敗して、私も失敗あります。マイナスだね。はい。そして、まあ、いろいろ書きますけれども。でも、モーセは、いい人間になったより、神様は上から働いてくださって、救い出したんです。そして、プラスのマークは十字架のマークですね。本当はね。本当に上からの救いです。感謝ですよ。だから、適応は何ですか？やっぱり、モーセのように立派な人間になるということより、神様を信じましょう。救いのことを 感謝しましょう。だけどマイナスの失敗、自分の罪認めないと分かりません。だから恥ずかしいこと、社会の中でクリスチャンになれば恥ずかしい目に遭いますし、迫害来るし、いろんなことある、マイナスマイナスマイナスあるんだけど、神の救いの分かれば最高のことですね。信じることですね。じゃあお祈りしましょう。目を閉じて祈りましょう。ちょっと個人的に祈りましょう。私たちの考え方はどうですか。ちょっと目を閉じながらちょっと考えましょう。否定的なことばっかり考えている人間ではないですか。私はそういうふうになりやすい。自分かわいそうだというふうにいつも考えているんじゃないか。こういうふうことで自分かわいそうです。他の人と比べたら自分かわいそうです。自分のひどい目に遭ってます。考えてますか？あのままで考えたらダメです。モーセはミディアの中でそういうふうに考えたかもしれませんけれども、誠の神様であったモーセは、本当の救いの分かったモーセは、違うものになりました。考え方変わりましょう。マイナスからプラスへなりましょう。それは自分でするんじゃなくて、神様の恵みあるからできるの。ああ、感謝です。じゃあもうちょっと考えましょう。イエス様救い主として、本当に受け入れた、決心してない方がいるかもしれません。そういうことだったら、マイナス面も考えやすいです。クリスチャンになれば迫害があるだろう。クリスチャンになれば分かりの人は分からないでしょう。周りを見てマイナスばかり感じる。でも、誠の神様生きておられる。感謝です。今日決心したらどうですかね。モーセは決心しました。ミディアンでとどまる。はっきり決心したんです。それも素晴らしい適応ですね。お祈りします。天の父様、私たちは失敗だらけの人間です。聖書最初から見てて、人間はみんなそうです。個人的にそうです。私たちの今までの一生のことでも失敗も多いです。罪も多いです。でも十字架の墓の愛は、上からの救いのは、本当に感謝です。私たちの一人一人の苦しみを見てくださってる神様、ありがとうございます。イエス様、身代わりになってくださったことも感謝です。あの醜いの十字架は、あなたの恵みです。あのマイナス面のことは、復活として、プラスになりました。罪を許してもらった。ああ、感謝です。主どうか、今日決心するべきこと、悔い改めるべきことあれば、一人一人できるように導いてください。主イエスキリストの皆によってお願いします。アーメン。